1点目で均衡ある農地の開発についてです。人口も3万人を割り、離島であるがゆえに企業誘致もままならず、島の産業活性化については市長も常々発言されているように一次産業の活性化に力を入れなければならないと思います。島の一次産業のうち農林業については高齢化が進む中、認定農業者生産組合を中心に農業生産額畜産の32億米の5億3000万、いちご7000万、アスパラ2億8000万、タバコ3000万、牡蠣8000万を中心に、合計で、48億程度と思っております。畜産の32億ですが、先日の、牛市場で親牛が6000頭割ったんではないかと思っておりまして、今後に非常に心配しております。しかし近年、後継者は若干増え、ハウスを中心に野菜牡蠣を中心に新しい会社が増えているのも現実でございます。このような中で農業委員会を中心に荒れ地の解消に努めていられますが、先ほど申しましたように和牛の6000頭が割ったのは耕作放棄地の増加につながるのではないかと思っております。そこでどのような地区が増加傾向にあるかと考えてみますと、おのずと結果が見えてくるような気がします。島内には生産法人を含め生産組合が現在38組合あるわけですが、この地域には耕作放棄地が少ないのが現状でございます。この生産組合の活動が原動力で基盤整備ができているのではないでしょうか。現在水田で計算すると約工事も含め 60% が基盤整備されております。残りの 40% が問題です。現在までは地域の盛り上がった地区を中心に行政が入り込んで説明、了解、工事着工、完成に至っているわけでございます。今年度も解体員、八幡地区が行われたわけではございます。あと木田地区が検討されているわけですが、その後他にも計画があるのでしょうか。ここで私が提案したいのは、今までは地域にリーダーがいられた地区、また市、農協などの職員がいられリードしていただき、早期の基盤整備が完成した地区が多いように思われます。しかしながら農協支所も都会後によりなくなり、よりどころがなく、まとめ役がいなくなった地域は後継者もなかなかできず、耕作放棄地が増えているような気がいたします。そこで今までのようにこの指止まり方式ではなく、行政からも積極的に足を運び、その機運を高めるところから入っていくべきだと思っております。担当職員の数も制限があり大変だと思いますが、最初に申し上げた通り、離島であるがゆえに企業誘致が非常に難しいと思う。一次産業の活性化は手の届くところにあると思います。市長の見解をお伺いしたいと思います。
ただいまの牧永議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
16番議員、牧永守議員のご質問にお答えいたします。均衡ある農地の開発をということでございまして、基盤整備事業が進んでいるけれども、その取り組みはこれで遅れている地域にある、高齢化が進む地域が多いが、そのような地域に行政が積極的に手を貸して手伝いすべきではないかということでございます。議員ご指摘のように、私は壱岐市の活性化を図るためには第一次産業の振興なくしてありえないと思っておるところでございまして、農業、漁業、この振興を図るという強い気持ちを持っているところでございます。そこで先ほど申されました壱岐の農業の基盤整備率でございます。全体では 60% ございます。これを9町別に申し上げますと、五村町が 36%、 芦部町が 85%、石田町 51%、 勝本町 57% の高地整備率でございます。 農業基盤の整備は農業の生産性の向上と農業構造の改善を推進するとともに農業生産の再編成を促進するために生産基盤を計画的に整備をしてきたところでございます。農業を振興していく上で重要との認識のもと鋭意取り組んでおります。現在も先ほどやりました枯谷地区そして、八幡地区が県営そしてまた団体で計画をされておるところでございますけれども、この他には現時点では要望箇所は上がってはおりません。基盤整備を行うにはどうしても地域のまとまり地権者の同意が最低条件でございます。またその条件につきましておっしゃるように今までできなかったところの同意というのは非常に厳しいものがある。また地域リーダーが不在して不在であればなおさらだと思っております。そしてまたこの基盤整備には地元の負担金が伴うわけでございます。そういった中で高齢者自らが高齢者というようなことで受益者負担も非常に厳しい状況になると思います。しかしながらそれを看過しておりますといよいよ耕作放棄地が増やすという状況になるというのは目に見えているわけでございます。先ほど申されました生産組合、そういった方々との情報交換、連携を取りましてもちろん JA ともそうでございますけれども、できるだけ農地の有効を図れるようなお手伝いをしていきたいと思っております。なお、もし議員が情報として基盤整備を行いたいというような指示がございましたらお教え願いたいと思っております。いずれにしましても受益者の意思統一が最も肝要でございましてそういったところについては行政として積極的にお手伝いをしていくという考えには持っているところでございます。
牧永議員、
私が言っているのはですね、希望があるならですね、先に言っているわけですね。希望をやろうという雰囲気をですね、行政も一緒になってですね、起こさないと、今残っている地区はですね、なかなかいろいろな問題ができなかったわけですね。リーダーなり問題があって、その中にあとの 40% という残った部分をですね、どうかして火をつけるためにもですね、行政も一緒に足を突っ込んでくださいということです。確かに地元産金の問題もあります。やりようによってですね、転作奨励金とか、農地流動化とかあってですね、そのボンボンを生産組合等を作っていただいてですね、うまい具合に活動すればですね、地元持ち出し金もですね、そういう形で捻出されると思いますのでですね、どっかあれば私たちに行くようじゃなくて、私が言っているのは火除けがないところにお互いに一緒に火をつけましてですね、基盤整備をやっていきたいものだと思ってですね、質問したわけでございますのでご了解いただきたいと思います。
企画書、
議員をご指摘のように今残っておりますところはですね、本当に今までできなかったというところが残っているわけですね。そういった中で行政だけ、あるいは地元だけ、あるいは税だけということではですね、なかなか厳しいと思います。おっしゃいますように、行政も啓蒙する。そしてまた、JA、あるいは生産組合等にもご協力いただく。そういった形でですね、そういう、基盤整備を行おうという気持ちの高まりの、団結の高まりの糸口を見つけるために、行政としても努力したいと思っています。
はい、牧永議員、
努力をしていただきたいと思います。私たちもですね、一緒に汗をかきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。次に2点目ですが、昨日同僚議員が質問された光ケーブルの利用についてでございます。私は安否確認システムは是が非でも必要と思います。また24年3月に発行された育児情報計画書を開いて医療、福祉、教育、防災などあらゆる問題が提起されております。まず国知機、インターネット、ケーブル、テレビ等の 加入率はどうなっているでしょうか。当初の説明の時からこの事業は光ケーブルによって域の多くの課題を解決できると説明がありました。全国的にもいろいろと活用されている事例が数多くあります。安否システムだけなく広く研究しシステム化ができるものから取り入れるかと思っております。昨日も、選考に漏れたと市長の、答弁でありましたけど、必要だから手を挙げたのでありますので、漏れたら漏れたですね、次の手をですね、早急に打つべきですね、漏れたからダメだったではですね、回答になってないと思います。何らかのですね、手を打って進めるだけと思います。市長の見解をお伺いしたいと思います。
白川市長。
光ケーブルの活用につきましては、いろんな活用方法がございます。そのいろんな活用をして域の情報ネットワークあるいは安全安心サポート等々を構築していきたいと考えておるところでございます。まず最初のご質問にございました加入率でございますけれども、10月末現在で申し上げます。告知機12,757 件、ケーブルテレビ8,446 件、インターネット2,749 件、IP 電話1,061 件でございます。単純に世帯数11,590と、事業所数1,822を合計した13,412 を分母といたしますと、告知機は 95%、 ケーブルテレビ 63%、 インターネット 20% でございます。自宅兼事業所という方もいらっしゃいますので、これが若干の上がるかと思いますけれども、今現状はこうなっておるところでございます。これが進む中で利用方法の拡大でございますけれども、インターネットを先ほど申しますようにとうとうネットワーク網を構築したいと考えておるところでございます。それから安否確認、国の事業で漏れました。しかしながら25年度もこの事業は継続のようでございますので、もう一度手を挙げたいと思いますし、実は県単で今説明に行きたいと失礼しました。県単の事業があるということで説明を受けたいと思っているところでございますが、昨日も申し上げましたように、リモコンでできる、あるいはタッチパネル、あるいはテレビジョン、映像というようなものもございまして、どれが一番息に合っているのかということも含めて検討していきたいと思っています。
はい、まかない、まきなが議員。
そうすると告知機については、ほとんどの家庭に、それ告知さ、取り付けられているということで、理解していいですね。最後の、安否確認等のですね、施設につきましてはですね、県国を含めてですね、ぜひとも、第一段階に今後取り組む第一段階のですね、施策だと思っておりますですね、研究していただきたいと思います。3点目があります。本日は伊佐小学校の子どもたちも見ております。この子どもたちにですね、原発事故による禍根を残されたためにもですね、原発の、問題は非常に必要だと思っております。まず市長は再稼働は絶対反対と表明されていますが、その後どのような運動をなさっているのか、反対表明だけで終わるのか、脱原発とか卒原発、十分な検討とかいろいろな言葉が走り回っていますが、即停止というのも何か、この頃の情報を聞きますと難しいのではないかとの気もします。市長の率直な気持ちはどうですか。このような時にこそ反対運動をするなら、私たちも市民も一緒になってですね、この運動を盛り上げる時だと思っております。次にモニタリングの掃除でございます。市長、モニタリング掃除を確認されましたですね。モニタリングコストについては、市民に 安心していただくために、まあ、市長と一応私時代に宮殿で申し上げたわけでございますけど、宮殿から設置していただいて、確か文部科学省の設置だと思っております。安心して、いただくために設置したわけでございますが、反対に心配の声が上がっているのが現実でございます。なぜかというと、国の基準から比べると低いわけでございますけど、長崎県内の、ポストの数字から言いますと域が一番高いわけでございます。いろいろ調べてみると、ウラン、トリウム、カリウムは花崗岩地域では高濃度に含有され、それが大気中に放流されて高い数字が出ていると言われていますが、私にはそれを信用することができません。なぜかというと、県内に設置されてある他の地域でも花崗岩地帯でありますし、この数字がそのまま、はいそうですかという、私には信用することができません。日本地質学会の、自然放射線量など資料を見ても、私はどうしても納得することができません。市長がそれが正しいかどうか検証した上で、広報などを通じて広く市民に理解してもらう必要があると思います。また先日発表された原子力委員会の報告書で、原発で事故があった場合の拡散予測はあまりにもずさんで、紙と風信を反対に入れて入力して二転三転しているではないですか。原発から域の方向に10キロしか拡散しないと発表されております。10月31日規制委員会は30キロ圏内を重点区域と指定しているが、このようなことから全く信用できない状態でございます。域には、破片風が吹かないと言っているのと同じでございます。このような資料を見て市長はどう思われるか、納得されていないならば何らかの形で対応を取るべきではないかと思っております。市長の見解をお伺いしたいと思います。
白川市長。
牧野議員の3番目のご質問、原発の再稼働に対する市民の不安の解消、再稼働について反対と発言されているが、今後どのような運動されるのか。2番目には、モニタリングポストの数字が許容範囲であるけれども、立ち食いが高い、市民に安心してもらうために、分かりやすい説明が必要ではないかということでございます。この原子力問題につきましては、今度の今の国政選挙でも争点の一つでございます。しかしながら、私は原子力行政は国策において決定されるものであると思っておるところでございます。しかし現実に原子力限界発電所が目の前にございます。そういった中で海を隔てて24キロの地点になるわけでございますけれども、それを国策でやということで見過ごすわけにはいかないわけでございまして、私は市民の安全安心を確保するためには、国の施策のエネルギーであるとか、そういったものとは別次元で、現実に、私は壱岐市の市長でございますから、壱岐市の市民の安全安心を確保する、そういった意味で、目の前にある限界原子力発電所について再稼働は反対だと申し上げておるのでございます。そういった意味で私はこの、反対の立場を取ってきておりますけれども、私が旗を振って全国の原発再稼働反対だという、そういった運動をするという気持ちはございません。私が今まで、申し上げてきたことは基本的に万一の有事を避けるために反対をしている、壱岐市長の従って壱岐市長の立場で反対しているんだと、原則反対だと、住民の安全を考えなければならない、原発に反対をするけれども全体を考えるときに反対の旗を振ることはできない、差し迫って限界原発の話をしているという、そういったそれから脱原発の会の会員はございました。脱原発の会に入らんかという会員がございましたけれども、私はこれについては国策であるから組織を作って同行するということには 私は加入しないということで返上いたしておるところでございます。2つ目のモニタリングポストの、失礼しました、その前に、新聞等で今議員ご指摘の拡散の皆さんお見られると思いますけれども、私も牧野議員おっしゃいますようにですね、玄海原発から10キロ以降は一気に拡散しないという状況にこのシミュレーションはなっております。到底ですね、これは私は信用できないということは今申し上げておるところでございます。それからモニタリングポストのことでございますけれども、モニタリングポストは現在長崎県内では、小村市、それから高島町、長崎市では製氷保健所、島原の南保健所、平戸の県北保健所、松浦市役所、壱岐保健所の計7基が県内で設置をされています。2つ目の壱岐市におけるモニタリングポストが計画をされております。年度内にもう一つモニタリングポストが設置されます。石田町の壱岐空港に設置をされる予定だということで情報が入っておるところでございます。この7基の測定結果は現在文部科学省のホームページで、リアルタイムに閲覧ができる環境が整備されておりますけれども、この2基目につきましては市の総務課において、リアルタイムに確認できるというふうなことになるということを聞いているところでございます。そこで、おっしゃるようにその測定結果につきましては確かに長崎県内では壱岐の値が他地区よりも高く最高値を示しているところでございます。モニタリングポストは地上1メートルの高さにおける空間放射線量率を測定しておりまして、主として大地からの放射線を測定いたしております。従いまして各地区の地勢などによって影響するとされております。先ほど言われましたように一般的には花崗岩の多い地域によっては高いということが言われておるわけでございます。それの信用する信用しないにつきましては私は専門家の意見だということで認識をしておるわけでございます。これらの放射線に対する地域も私どもも含めて広く市民の皆様方にお伝えしなければいけないと考えておりまして、その点については怠っていると思っております。そのため原子力に対する市民向けの講習会や原子力防災のパンフレットの配布、広報誌やケーブルテレビなどを通じて分かりやすく説明の場を設けていきたいと考えているところでございます。参考といいますか、その一番高い数値ということを申し上げますが、12月10日午前10時に壱岐市のモニタリングポストの数値でございます、線量でございますけれども 0.054 マイクロシーベルト、これ1時間あたりでございます。県内の測定結果を申し上げますと、玄海原発に一番近い高島町でございますけれど 0.024、 大村市 0.030、 長崎市 0.038、 島原市 0.043、 松浦市0.054 でございます。松浦市と壱岐市が同じということになるわけでございます。そこで、人間の活動がなくても自然界にもともと放射線は存在しております。今大地のことを申し上げました。大地のほかに、地球の地面からのほかに宇宙船、宇宙からの分、それから食物、食べ物からも放射線を浴びておるわけでございますけれども、これが年間日本の平均が 1.5 ミリシーベルトと、年間 1.5 ミリシーベルトと言われております。そういった意味からしまして、今の 0.054 マイクロシーベルトを24時間、1日24時間、そして365日をかけて1年分の放射線では 0.054 マイクロシーベルトで、年間の受ける放射線はどれだけかと申しますと、0.47304 ミリシーベルトの1年間でございます。従いまして、年間、平均で 1.5 ミリシーベルトと言われている中で、 十分なと言いますか、はるかに低い、この大地からの放射線量だけで見ますと低いということでありまして、あとの食物、宇宙、そういったものも含めて考えなければいけないところでございますけれども、大地からの放射線量は 0.47304 シーベルト1年ということでご理解いただきたいと思っております。
牧永議員、
ただいまの数字につきましてですね、私も計算方法もこの前、勉強して分かって、まあ、一応許容範囲であるけど、私が言ってるのは高いのは市民が心配してるんだからちゃんと説明をしなさいと言ってるわけです。それからその最高値が 0.054 とか言われましたけど、あまり見ていらっしゃいませんですね。11月27日13時00分 0.055 ですよ。数字を言われるといけないですね。最高値じゃないですよ。それからもう一点、原発のことでございますけど、限界原発だけは俺は反対する、市長としては反対のことは言っていると言いますけど、本当に反対するならですね、やっぱ市長として市民を含めてですね、反対というですね、室伏じゃなくて運動をすべきじゃないですか。こっちでは認めておる、私市長だからここのとだけ反対じゃなくて、ここのとだけ反対で市民としてですね、市民に言いたいんですね、やっていいんじゃないですか。なんか両方に足掛けたような感じでですね、限界原発が反対なら反対ですね、反対面でもしましょうよ。昔反対とは言ってますけど、それあとは言いません、動きませんというような言葉に聞こえるわけですね。そこはもう一回お聞きしてください。
白川市長、
最高値と申し上げました。それは年間の最高値ということではなくて、先ほど申しましたように、12月10日の10時の時の、数値で、そうだということでご理解いただきたいと思っております。そしてちなみに、今朝の8時30分の数字でございます。 0.056 マイクロシーベルトという数字が出ております。それから今牧永議員おっしゃいました、本当に反対ならそのような行動をしろよということでございます。それにつきましてはですね、十分今のご意見、お聞きいたしまして、今後の私の動き方に参考にさせていただきたいと思っております。
事故は想定されないのが事故でございます。ぜひともですね、市長が反対というですね、姿勢を取っておられるならですね、最後まで反対という姿勢をですね、私たちもそういう形で運動したいと思いますのでですね、貫いていただきたいと思います。時間がありますので、一つだけ一発問だけ提言をさせていただきたいと思います。国知事による、市からの放送があっているわけでの定時にですね、朝という方ですかね、始まりまして、始まったから聞きたいなと思ってテレビの音量を下げるわけですね。そして終わったから音量を戻すわけですけど、また5分ぐらいしたら違う部署からですね、かなどあるわけですね。こういうことを繰り返しちゃったらもう次の人は聞かんでよかというような感じになりますですね。放送についてはですね、一本化してですね、皆さんがですね、感心して聞けるようなですね、放送体制を取っていただきたいと思いますけど、これについて、提言でございますけど、回答はいりませんけど、ございますけど、市長あったら、
平川市長。
ご指摘の通りだと思います。ピンポンバウンと言って、言いましてですね、ただいまのは総務課からお知らせでした。で、5分もしますと、また言いまして、環境衛生課の放送でございましたと、それが、2、3続くこともございます。おっしゃるようにですね、一つの放送の中で、何かと何からお知らせしますということを最初言うとですね、そして、そのご連絡事項を、一括して、言うべきだと私も考えております。改善をいたします。
これで見えておりますので、地元の次の議員に移りたいと思いますので、一発ともあります。